会見項目。1、鳥取市町中交流広場トリコイパークのオープンと記念行事について。市長、皆さんおはようございます。今日は7項目について触れさせていただきます。まず、旧市役所本庁舎跡地に整備を進めてきた鳥取市町中交流広場、愛称トリコイパークが、いよいよ来月3月20日にオープンすることとなりました。オープンの日、3月20日金曜日は13時から広場を開場し、式典を14時から開催します。正午でしたらこの広場で、好天時は市民会館で開催させていただきます。またこの式典の後、芝のポット苗の植え付けを参加者の皆さんと一緒に行う予定です。この広場はいつでも自由にご利用いただくことができますが、イベントなど団体で利用される場合は、あらかじめ管理事務所までお申し込みをお願いします。資料の2ページ目にはこの広場の概要について掲載していますので、またご覧いただければと思います。主な設備は、芝生を植える予定の広場、あずまや、日陰棚、ベンチ、水飲み場、トイレ等があり、通常は広場としてご利用いただきますが、万が一災害が発生した時には防災・災害対応ができる設備にしています。多くの皆さんにご利用いただければと思っています。 2. 鳥取市プレミアム付き生活応援チケット、鳥取まるごと暮らし応援券、略称トリマルチケットの発行について。過去最大規模の割引率、発行数。市長、物価高騰が長引き、地域経済に大きく影響を与えています。特に個人消費の低迷や中小企業の皆さんの経営圧迫が深刻な課題となっており、このような状況に鑑みて、本市では過去最大規模の割引率と発行数のプレミアム付きチケット、鳥取まるごと暮らし応援券、略称トリマルチケットを販売します。市民の皆様の応援をさせていただきますとともに、消費意欲を高め、事業者の皆さんの経営を下支えして、地域経済の活性化を図ることを目的としています。チケットの販売は4月1日より開始し、使用期間は5月11日から7月31日までを予定しています。まず、この事業に参加いただく店舗の募集を2月25日より開始します。より多くの店舗の皆様にご参加いただき、また多くの皆様のご購入をお待ちしています。事業の詳細については、今月25日に特設サイトを開設しますので、そちらをご確認いただきたいと思います。チケットの概要ですが、3000円で5000円分使える、割引率 40% と非常にお得なチケットとなっています。発行総額は10億円で、発行数は20万セットとなります。お一人様につき第1弾、第2弾、各1回限りで最大10セット分が購入可能で、チケットが使えるのは鳥取市内の店舗になります。チケットは2種類で、紙版のチケットと PayPay による電子版のチケットを用意していますので、どちらかをご購入いただければと思っています。資料2ページ目に記載していますが、販売期間は第1弾が4月1日から、第2弾は5月11日からとさせていただき、それぞれ5万セットでどなたでもご購入いただけますが、電子版の第1弾については鳥取市民の方に限定させていただいています。できる限り多くの皆さんにご利用、ご購入いただきたいと思っています。 3. 安心して年を重ねるための鳥取市権利擁護支援モデル事業の実施について。頼れる親族等の身寄りのない高齢者等を支援する事業。市長、本市では単身高齢者世帯が増加する中で、これまでご家族等が担ってきた日常的な支援を受けることができない、いわゆる頼れる親族等がいらっしゃらない、身寄りのない高齢者の方が地域で安心して暮らすことができるように、地域全体で支え合う支援体制づくりに取り組んでいます。この度新たに、この身寄りのない高齢者等の相談を受け止めて支援を行う鳥取市権利擁護支援モデル事業を実施します。この事業は市内の NPO 法人ひとしずくに委託して実施します。 この事業は現在全国で約30の自治体が実施または実施予定ですが、直営でされる場合と社会福祉協議会に委託される場合がほとんどであり、本市のように NPO 法人に委託して事業を実施するのは多分全国でも本市が初めてとなります。支援対象者は本市に居住し、頼れる親族等の身寄りがない65歳以上の方、また民間のサービスを利用できないなど視力が十分にない方、契約締結等について必要な判断能力を有している方、また成年後見人制度、日常生活自立支援事業の利用がない方、生活保護受給をしていない方、これらすべての要件を満たす方とさせていただいています。具体的な支援内容は、生活支援、見守り、安否確認、買い物支援や通院の付き添い、また ACP アドバンスケアプランニングの普及啓発等としています。また入退院の支援、入退院の準備手続き支援、緊急連絡先の指定等で、いわゆる身寄りのない頼れる親族等がない方は、こういった緊急に入院を必要とする場合、あるいは退院する場合に医療機関でもなかなか対応に苦慮しているといった現実がありますので、そういった部分を支援していきます。この事業実施については、今日から来年度令和9年3月31日までとしています。モデル事業ですので、まずは実証的な取り組みとして行い、令和9年度以降もこのモデル事業の結果を検証して、事業として継続して行えるように考えています。4. 鳥取若者地方創生会議令和7年度成果発表会の開催について、市長、本市では地方創生を推進していく施策に若い世代の皆さんの意見を反映していくため、鳥取若者地方創生会議を設置しています。今年度は地元や県外の若者の皆さん13名が交流やまちづくり活動、地方創生に向けた調査研究に取り組まれました。この度こういった取り組みの成果を3月16日月曜日、キリンスクエア2階の多目的室で開催させていただきます。今年度は資料にも記載していますが、大きく4つの活動を行われました。昨年の5月27日に発足式キックオフ会議を行い、11月8日には高校生の皆さんに参加していただき、高校生が考える輝く未来のワークショップを開催しました。また明治大学の学生派遣プログラムとの合同現地体験で、7月と8月だったと思いますが、フィールドワーク等を行いました。また町のにぎわいに関する調査研究で、鳥取市の防災情報カードの制作、また若者の推しに関するアンケート調査なども行われました。また特に情報発信等についてもっと取り組むべきだというお話もあり、インスタグラムで情報発信するなど、大きく4つの取り組みを行われたところです。こういった成果を来月16日に発表していただき、またその内容について今後の鳥取市政に反映させていきたいと考えています。5. 自動運転バス実証運行の結果速報について、市長、自動運転バス実証運行の結果については、最終的な事業報告書として来月下旬に公表予定ですが、速報値等が出ていますので、これについて触れさせていただきます。自動運転率は今回は 95.9% です。令和5年が 80.2%、昨年度が 95.3% ですので、自動運転の割合率が少し上昇しました。自動運転率が向上した理由ですが、自動運転システムが改善され、路上に駐車されている乗用車等を回避していく性能が向上したことと、もう一つは交通量の多い交差点での右折を避けたルートに変更したことで自動運転率が向上しました。運行期間は12月12日から17日の6日間の運行で、運行の便数は合計で42便、試乗していただいた方は412人で、1便あたりは 9.8 人という状況でした。今後の取り組みですが、 3月下旬に事業報告書が公表されるので、この結果を踏まえて鳥取市の次世代モビリティ推進会議で今後の取り組み方針を協議していくこととしています。引き続き国の動向、また他の自治体でも取り組んでおられるので、そういった状況も踏まえてバス事業者をはじめとする関係者の皆様と生活交通の維持に向けた検討を進めていきたいと考えています。6. 鳥取市営美保球場スコアボードのリニューアル完成について、市長、市営美保球場のスコアボードのリニューアルが完成し、いよいよ供用開始する運びとなりました。このスコアボードリニューアルは公園施設超寿命化対策事業の取り組みとして実施し、従来のスコアボードの老朽化に伴い、新たに LED 電光掲示板の更新工事を行い、今月6日に完成しました。この市営美保球場は美保公園内の野球場施設として昭和57年に整備されてから約44年が経過しており、これまで児童の皆さんから社会人の皆さんまで幅広い世代の市民の皆様にご利用いただいてきましたが、長期間の使用により施設の老朽化が進み、既存のスコアボードが危険な状態となったことから、令和元年以降やむを得ず使用中止としていたところです。このため本市では公園施設超寿命化計画に基づき、老朽化した施設について令和5年度から社会資本整備総合交付金を活用しながら計画的な更新を進めており、今回のスコアボード更新工事を実施したものです。今後は今年3月以降に開催が予定されている野球大会から運用を開始し、多くの皆様にご利用いただきたいと思っています。また今月14日と15日の両日に美保球場内において関係者の皆様を対象にした操作説明会を予定しています。現在6団体19名の皆さんに出席申し込みをいただいています。整備の概要は事業費が約2億388万円となっています。今回新たに整備したスコアボードは電光掲示板化により視認性や操作性が向上していて、関係者の皆様にとって使いやすい設備となっています。このほか関連事業として、今年度は内野と外野の防球フェンスの更新工事を9921万円の事業費で実施し、昨年12月に完成しています。これは内野側が高さ 14.9 メートル、延長 124.6 メートル、外野側が高さ10メートル、延長 160.7 メートルの防球ネットです。また現在照明施設の LED 灯への更新工事も進めており、4基約36灯を整備するもので、事業費が8547万円となっています。さらには今年度観覧席兼管理棟の建物など耐震調査を実施していて、引き続き施設の安全確保に向けた改修等の検討を進めていきたいと考えています。今後も市民の皆様が安全安心して利用いただけるように、施設環境の維持向上に取り組んでいきたいと考えています。 7. 鳥取大学構内への動物愛護センターの設置について検討を開始します。市長、本市では現在保護または引き取った犬、猫などの動物を収容する施設として鳥取県から犬管理所を借りていますが、この施設は建設から30年以上が経過し老朽化が進んでいます。また狂犬病予防法に基づく犬の抑留を目的に整備された施設であり、猫の収容スペースの不足や診療や治療を行う十分な設備がないことなど、施設の機能が十分でない状況となっています。こういった課題を解決するために、動物愛護行政の拠点となる動物愛護センターの整備を検討していたところ、鳥取大学様より施設用地の提供についてのお話をいただき、令和8年度、来年度はこれについての検討委員会を立ち上げて、鳥取大学構内への動物愛護センター設置に向けた検討を進めていきたいと考えています。